6ページ。寺島芳恵。事前防災の伴走型支援で市民の命を守る。国では防災庁の今年の秋の設置に向け議論が進められている。防災対策の強化のためには事前防災が重要であり、5つのステップ、気づき、理解、納得、我がことか、決断、実践で市民の行動変容を促すような伴走型のアプローチや補助制度の充実が必要と考え、次の質問をする。問い、地震による火災の原因の過半数が電気である。県は市町村が実施する感震ブレーカーの購入設置支援事業に対する補助を始めた。多治見市は分電盤タイプ購入に対する補助は検討しないのか。答え、企画部長。多治見市は感震ブレーカーの普及を最優先に考え、簡易版タイプの補助に統一している。県内の複数自治体が県の補助制度を利用すると認識した。今後、他自治体の状況を把握していきたい。問い、災害関連死を除く犠牲者の4割が圧死である。多治見市の耐震化における実績と課題はどのようか、また行政や専門家が市民に寄り添いながら事業を進めてはどうか。答え、都市計画部長。多治見市の耐震化率は令和5年時点で 84.4%。能登半島地震直後は無料耐震診断の件数が増加したが、その後は減少した。平成21年からはローラー作戦と称して個別訪問を行い、令和7年度は308個訪問し、115個で在宅説明を行った。各種団体と協力して啓発活動も行っている。問い、誰一人取り残さないインクルーシブ防災の視点が重要。聴覚障害者は情報取得が遅れ、避難に支障をきたす恐れがある。聴覚障害者団体などと連携した訓練などを検討してはどうか。答え、企画部長。年1回の聴覚障害者団体と市民福祉部との意見交換の場で意見を伺うこととしたい。問い、事前防災を促す5つのステップは重要であり、市民が多く集う場所で見る、触れる、体験する機会を設けてはどうか。答え、企画部長。3月に開催する多治見子どもフェスタに防災ブースを出展する計画である。また、地域の防災訓練などでも事前防災などの周知活動を行う。問い、視覚障害者などの支援として、耳で聞くハザードマップを導入してはどうか。答え、企画部長。特定の民間企業が提供しており、市は提供対象外である。岐阜県が導入した場合は、多治見市も利用可能になる。獅子の誠。育休退園。3歳未満児の育休退園は、産後の母親の心身負担が大きく、家庭に多大な影響を与えるため、全国的に育休退園の見直しが進んでいる。多治見市では小規模保育園が11園に増え、3歳未満児の受け皿が整いつつある一方で、育休退園が発生している。3歳未満児の育休退園制度の見直しについて、次の質問をする。問い、直近3年間における育休退園者数はどのようか。答え、子ども健康部長。令和5年度は26人、令和6年度は37人、令和7年度は14人である。問い、育休退園の見直しについてどのように考えているか。答え、子ども健康部長。3歳未満児の保育の受け皿を確保するため、 民間小規模保育事業所の拡充を進めてきたが、3歳未満児の入園希望は多く、受け入れ枠が追いついていない。フルタイムで働く保護者の育児休業明けに対応するため、3歳未満児を育休退園の取り扱いとしている。待機児童の状況を注視しながら、育休退園の見直しについて方針を検討中である。問い、育休退園された方が再入園する場合、入園審査における加点は実施しているか。答え、子ども健康部長、育児休業から復帰される方には加算をしている。問い、第6次定員適正化計画に対する保育士の充足率はどのようか。答え、総務部長、本計画における令和8年度の定員135人に対して、実数は126人、充足率は 93.3% である。問い、保育士を確保するため、保育士の処遇改善や負担軽減、奨学金の返済支援など、多治見市独自の方策はあるか。答え、子ども健康部長、令和4年2月から、処遇改善としての給与の上乗せを多治見市独自で実施している。また、保護者の利便性向上と現場の保育士の負担軽減を図るため、登校園管理や保護者との連絡調整、台帳管理機能などを備えた保育業務支援システムを今年度導入する準備を進めている。奨学金については他市の事例を調査し、その効果を研究したい。答え、総務部長、令和8年3月に中京学院大学と子ども未来応援パートナーシップ協定を締結した。今年度から同大学を対象とした従来の採用試験とは別枠の保育士・幼稚園教諭の先行採用を実施することで大学との連携を活かした保育士の確保を進めている。